今日私たちに与えられました聖書の御言葉は、使徒の働き2章14節、そして36節から41節までです。お読みいたします。使徒の働き第2章14節。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々、並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。続けて36節から41節までお読みいたします。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち、並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。今日はこの聖書箇所を通して約束の聖霊というテーマでメッセージをしたいと思います。ここ何週間かかけて復活された後、イエス様が弟子たちに何度も現れてくださったという箇所を私たちは学んできました。弟子たちは打ちひしがれた状態から徐々に回復し、そしてついには希望を持つことができるようになったのではないかと思います。特に先週はイエス様がペテロの愛を3度確認した上で彼に新たな使命を与えてくださった場面について学びました。私の子羊を飼いなさい、私の羊を牧しなさい、そして私の羊を飼いなさいという内容でありました。弟子たちはもう出かけていって、この素晴らしい復活のイエス・キリストを述べ伝えることができると思ったのではないかと思います。しかしイエス様は彼らにおっしゃいました。使徒の働き1章4節、彼らと一緒にいるときイエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。まだ出かけるのは早い。あなた方は徐々に正しい理解を持つに至ったけれども、父の約束が与えられてからでなければいけない、このようにおっしゃったわけですね。さらに8節までいくと、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。聖霊が与えられたら力を受ける。その力とは何をする力か。私を証しする力が与えられるんだ。だからその時まで祈って待ち望みなさい。このようにイエス様はおっしゃった上で天に帰って行かれたんですね。弟子たちにとってイエス様が見えなくなるということは不安なことであったと思います。ですからいらない不安を持つことがないように、イエス様は何度も弟子たちに対して語りかけておられました。特にあの最後の晩餐の後、 ヨハネの14章、15章、16章と3章にわたってイエス様は長いメッセージを残してくださったんですが、その時の主なテーマは聖霊でありました。そのヨハネの16章の7節でイエス様は驚くべきことを弟子たちに語られたんですね。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。これからイエス様がどっかに行っちゃうんじゃないか、それを思って弟子たちは不安になっていたんだけども、私がいなくなることはあなた方にとって益なんだよっておっしゃったんですね。なぜですか？それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに使わします。この助け主とは誰でしょうか？これが聖霊なる神様なんですね。イエス様がこのままとどまり続けたら助け主は来ない。しかしイエス様が去れば助け主は来る。そして私が去って助け主が来た方がいいんだっていうふうにおっしゃった。なぜでしょうか？イエス・キリストはこの地上におられた時に肉体という制限を持っておられました。ですからイエス様の周りにいる人たちはさまざまな恩恵を受けることができたんだけれども、イエス様が物理的におられるところから遠くにいる人たちはその恩恵を受けられないんですね。しかしイエス様が去って聖霊なる神様が来られたら、この方は霊ですから、私たちがどこにいようともイエス様のすぐそばにいる弟子たちと同じ恩恵を受けられるようになる。そのゆえに益であるとおっしゃったわけですね。ここで助け主とおっしゃったけれども、14章の16節ではもう一人の助け主という表現をイエス様は使っておられます。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。さあ、もう一人の助け主という言葉ですが、日本語でもう一人、英語で言えば another という言葉なんですが、ギリシャ語でこのもう一人のっていう言葉はですね、非常に細かい意味を持っているんですね。ここでイエス様はもう一人の助け主、アロスパラクレイトス、まあこの箇所ではそのギリシャ語が使われているんですが、ギリシャ語ではもう一人、もう一つっていう時に同じ種類のもう一人と別の種類のもう一人と二つの単語があるんですね。ここで使われているアロスっていうのは同じ種類のもう一人、違う種類のもう一人だったらヘテロスというギリシャ語が使われるんです。じゃあ誰と同じ種類のもう一人ですか？イエス・キリストご自身です。だからイエス様と全く同質の助け主、そしてイエス様であれば肉体を持っておられるゆえに制限がある。いくらイエス様と私たち親しくてもですね、トイレまで一緒に行くことはできないんですが、聖霊なる神様は私たちがどこにいようとも共にいてくださる。その方が来られることはあなた方にとって素晴らしいことなんだとイエス様は弟子たちに語りかけてくださった。さあ、オリーブ山からイエス様を見送った弟子たちはですね、この方が約束されたことで今まで実現しなかったことは一つもない。必ず実現する。問題はいつだろうか、そしてどのようにだろうかということを楽しみにしつつ、イエス様に言われた通り祈りながらその時を待ち望んだのであります。そしてそれはイエス・キリストが天に帰られた10日後に実現したんですね。さあ、私たち忘れちゃいけないのは、イエス・キリストはユダヤ人としてこの地上に来られた。そしてこの時点でイエス・キリストの弟子たちは 100% ユダヤ人であったということです。ですからユダヤ人の視点でこの辺のことを読まないと、私たちは大切なことを見落としてしまうことになります。以前も学んだことがありましたけれども、イスラエルの7つの例祭というものがあります。 これが特にレビ記23章の中にまとめて書かれているんですけども、7つの大切なお祭りがある。春は4つ、秋は3つ、その間に夏の4ヶ月が挟まれているわけですけども、そしてこの7つの例祭にはそれぞれ予言的な意味があるんだけれども、春の例祭4つはイエス・キリストの初臨に関する予言、そして秋の例祭3つはイエス・キリストの再臨に関する予言ということになっているんですね。第1の例祭は一番有名な杉越の祭り。それぞれの祭りに歴史的な意味と予言的な意味があるわけですが、歴史的な意味は子羊の血を塗ることで裁きが過ぎ越すというのが歴史的な意味。これが予言的には何を指し示すかというと、救い主キリストが十字架で死なれるんだっていうことを指し示している。第2の例祭は種なしパンの祭り。これはもちろんエジプトを脱出する時のイスラエルの民が時間がなかったので、パン種を入れている暇がない、それでパン種を入れないパンを焼いて食べたということが歴史的な意味なんだけれども、パン種っていうのは象徴的に用いられると罪の印ですね。だから罪が入っていないということ、私たちがキリストを信じることによって罪が許されるんだっていうことを予言的には意味している。この次に来る例祭が初穂の祭り。歴史的な意味は約束の地で収穫の初穂を主に捧げなさいということだったんですけれども、第一コリントの15章でパウロはキリストは初穂として復活されたという言葉を使っている。初穂があるということは続くものがあるということ、キリストが復活したということはキリストを信じる者たちもやがて復活するようになるということを指しているわけですけれども、ですからこの祭りはもちろんキリストの復活を指し示します。そして第4の祭りはこの初穂の祭りから7週後なんですね。この7週後っていうのをヘブル語でシャブオットっていうんですが、これがギリシャ語に変わりますと7週で49日ですけども、その当日も含めると50日という意味で、50という数字を表すペンテコステ、これが7週の祭り、またの名をペンテコステというわけですが、これは歴史的には何を意味するかというと、エジプトを脱出したイスラエルの民がエジプトを脱出した50日目にシナイ山でモーセの律法を付与されたということを記念しているんですけども、予言的な意味は何か、それは聖霊降臨であるということです。なぜ律法が付与されたことが聖霊降臨につながっていくのかっていうことなんですけれども、そのことを知るためにはエレミア書の31章を読む必要があります。エレミア31の31以降に新しい契約っていう言葉が出てくるんですが、その新しい契約とはどういうものなのか、モーセを通して与えられたシナイ契約とこの新しい契約が対比されて書かれているのがこの箇所なんですが、モーセを通して与えられた契約っていうのは石に刻まれた、10回は2枚の石に刻まれた神の掟でありましたけれども、新しい契約に関しては掟が石に刻まれるのではない。ではどこに刻まれるのか、それは信者の心の中に書き記されるんだ、キリストの律法が書き記されるんだっていうことを語っているのがこの箇所です。彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ、主の御告げ、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す、私は彼らの神となり彼らは私の民となる。つまりいちいち 神様の御心は第何条第何項どうだっただろうかと確認しなくても、私たちの心の中にキリストの律法が書き記されているので、私たちはそれを知ることができるようになる。どうやって心に書き記されるのか、それは私たちの心に神の聖霊が住まわれるようになるゆえに、私たちはこれは神の喜ばれること、これは神の悲しまれるということを理解できるようになるんだっていうことを指し示している。だから先ほど見た律法の付与が聖霊降臨につながっていくということであります。イスラエルに7つの祭りがあるんですが、その中の3つを三大祭りと言います。1と4と7です。つまり杉越の祭り、7州の祭り、つまりペンテコステ、そしてカリオの祭り、この3回はイスラエルの男子はどこに住んでいようともエルサレムに登り神殿で礼拝を捧げるようにというふうに命じられている祭りなんですね。ですから今回は7州の祭りペンテコステでありますので、各地から巡礼者がエルサレムに集まっている時期にこのことが起きたんだっていうことを理解すると、神様はそういうご計画を持って導かれたんだなっていうことがよくわかりますね。で、後ほど大体どの地域から人々が集まってきたのかっていうことについてお話ししますけれども、すごい広い地域なんです。もう1000キロも離れたようなところからよく集まってきたなと思う。ですから来るだけでも何十日もかかる、そういう旅をしてくるわけですから、杉越の祭りの後の約50日後の7州の祭りのために一旦帰ってまた来るっていうのは難しいですから、もう杉越の祭りに来たらそのまま50日以上エルサレムに留まっているっていう人たちもたくさんいたんです。そういう時にこの出来事が起きたんだということですね。つまりエルサレムにいる人たちだけがこの後のペテロのメッセージを聞くのではなくって、あちこちから集められた人たちがペテロのメッセージを聞き、そこで信じてまたあちこちに派遣されていくということを神様はご計画されたので、このタイミングでこの御業が行われたんだなっていうことが分かってくるわけです。さあ、そういう前置きの上で今日の使徒の働きの第2章1節から見ていきましょう。五旬節の日になって、さあ2通りの言い方があると申し上げた。七州の祭りという言い方でもいいし、五旬節と言ってもいい。五旬節の旬っていうのは上旬中旬下旬っていう意味ですから10日ですね。だから五旬っていうのは50日、50日が満ちた時、つまり初穂の祭りから50日が満ちた時、つまりペンテコステの日曜日であります。その時に皆が集まっていた。皆とは誰でしょうか。この2章の1節は1章の26節からつながってるんです。1章の26節でユダの代わりにマッテアという弟子が選ばれたことが書かれています。そして12使徒がもう一度成立したんですね。その直後の一節ですから、この皆というのは12使徒であるということがわかりますね。彼らが一つところに集まっていた。さあ、一つところとはどこであるのかっていうことなんですが、この後読み進めていきますと、神殿域の一角に彼らが集まっていた。どうして神殿に行ってるんですか。なぜならこの日は五旬節の祭り、またの名を七州の祭りですから、ユダヤ人が神殿に行くのは当たり前のことですね。しかもこの後読み進めていくと午前9時っていう言葉が出てきますので、これはその前でしょう。午前9時といえば生贄の子羊が捧げられる時間帯ですから、その前にキリストの弟子たちが神殿に登ってその一角に集まって祈っていたというのは当然の成り行きであると思います。 しかし2節に入るとこの言葉が出てきますね。彼らのいた家全体に響き渡った。この家という言葉が出てくるゆえに、これはまだ神殿じゃないのでないか、彼らが滞在していた家での話ではないかというふうに解釈されることがあるんですけれども、しかし家っていう言葉はですね、神殿の意味でも使われます。例えばマタイの23章38節、イエス様のおっしゃった言葉ですが、見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。これはエルサレム神殿が荒れ果てたままに残されるということの意味ですね。ですからこの家全体っていうのは神殿全体に響き渡ったと考えた方が正しいと思います。何が起きたんですか？突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こった。これは風が吹いてきたっていうのではないんです。風は感じてません。しかし風が吹いてきたような音が起きたんです。ゴーという音が起きたんです。何事だっていうふうに彼らは思った。さあ聖霊が下った時に風が吹いてくるような音がしたっていうのは非常にふさわしい絵ですね。なぜならばイエス・キリストご自身もヨハネ3章8節で聖霊を風と表現しておられますね。風はその思いのままに吹き、あなた方はその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。そうですね、風が吹いてるかどうかっていうのは見てわかりません。でもわかる。どうして？木が揺れてる。木が揺れてるという現象を見て、ああ今風が吹いているんだということがわかる。同様に聖霊は見えない。聖霊は見えないんだけども、聖霊が働かれた時に人は悔い改めてイエス・キリストを信じるようになる。そのことが行われた場面を見た時に、ああここに今聖霊が働かれたんだということがわかるようになるという意味ですね。だから御霊によって生まれるものも皆その通りです。イエス・キリストを信じて神聖したっていうことが起きた時というのは、聖霊がそこで働かれた証拠であるという意味ですね。激しい風が吹いてくるような、ここで風と訳されている言葉、ヘブル語では風、息、霊、これはルアハっていう言葉なんですけども、それを考えるときに、あの創世記の第2章で神様がアダムをまず形に作った後に命の息を彼の鼻から吹き入れたときに、アダムは生きたものとなったと書かれている場面を私たちは思い出します。もうすでに1章の後半から弟子たちは集まって祈ってます。聖書も開いてペテロはメッセージしてます。それは教会と言えるのか、言えないんだと。2章で教会は誕生する。なぜ言えない？まだ命の息が吹き込まれていない。ゆえに1章後半の弟子たちの集まりは、まあ例えて言うならば体内の教会と言えるでしょう。そこからまさに命の息が吹き込まれて教会がおぎゃーと誕生したのがこの2章の場面であります。第1の現象は激しい風が吹いてくるような音です。じゃあ第2の現象は何かというと、3節、炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。これが炎そのものだったら大変なことで頭が焼けちゃうんですけれども、炎のようなと書かれている。熱くはありません。旧約聖書の中で神様がそこにいるっていうことを人間の目にも分からせる形で表された主の栄光、専門用語でシャカイナグローリーって言いますが、それはある時は火のように、ある時は雲のように、ある時は煙のように現れるというふうに書かれているんですが、まさにこれは主の栄光ですね。主の栄光がそこにあるということは神の御臨在があるということです。聖霊なる神様が今下ってこられた。しかも舌のような形でと書かれている。 舌のような形っていうと何か気味悪い感じがしますが、舌といえば何の象徴ですか？それはコミュニケーションの象徴です。伝達の象徴です。これから伝えていく時代が始まるんだということですね。イエス・キリストはもうすでにこの地上に来られて、私たちの罪を背負って十字架で死に、復活することによって救いの御業を成し遂げてくださったんだけども、これでもう救いの御業は完了した。だから全世界の人はその瞬間に救われるか、そうじゃない。信じる必要があるんですね。信じるためには知らなければならない。知るためには誰かが伝えなければならない。伝達というものがこれから必要になっていく。それを表しているのがこの舌という象徴的な言葉ではないかと思います。ですからその時に皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。つまり学習した結果得られた能力ではなくて、超自然的に習ってもいないいろんな国言葉で弟子たちは話せるようになった。神様はどうしてこういう能力を彼らに与えたんだろうか。それは五節にこう書いてあるからです。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたがと書かれています。先ほど申し上げた通りです。ペンテコステのお祭りですね。ですから世界中の、まあ、この当時の天下の、この当時の天下っていうとローマ帝国ですね。ローマ帝国のあらゆる国から敬虔なユダヤ人たちが来ていたっていうんです。敬虔なっていうのは神様の掟を守ろうとする者たち、つまりどれほど遠くても神様がこの三大祭りにはエルサレムに登れとおっしゃってるんだから登りますと言ってやってきた人たちだから、まさに敬虔なユダヤ人たちが今集まっているんです。つまり弟子たちがこれからいろんなところに散らされていって伝道するんだけども、その前に逆に神様は人々をあちこちからこのエルサレムに集めてくださって、このエルサレムでメッセージすればそれを聞いてそれを持ち帰る人たちがいるっていう状態の時を選ばれたっていうのは神様の知恵だなと思いますね。そして天下のあらゆる国から来て住んでいたっていうと、もうそのまんまエルサレムに住み続けていたかのように感じますけども、これは滞在していたと訳した方がいいと思います。つまり先ほども申し上げたように本当に遠くから来た人たちはもう50日以上もエルサレムに滞在している人たちだということですね。こういうユダヤ人のことをディアスポラのユダヤ人、離散のユダヤ人、イスラエルという地に住んでいないユダヤ人、しかし敬虔な者たちであるゆえにこの祭りの時にはエルサレムにやってきた人たちであります。この物音が起こると、物音って何ですか？さっきの風の音ですね。ゴーっていう風の音です。これは弟子たちだけではなくて神殿に集まってた人たちにも聞こえたんですね。それでなんだなんだ、今の音はなんだって言って、その音が聞こえた方に行ってみると、そこにキリストの弟子たちがいたっていうんです。大勢の人々が集まってきた。大勢ってどれぐらいでしょう？あとでその中の3000人がバプテスマを受けたって書かれてるから、まあ、母数がどれぐらいかわからないんですけども、2倍で6000、ね、3倍で9000、まあ万単位の人がですね集まってきたのではないかと思いますね。彼らはそれぞれ自分の国言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。だからまず神殿にもう出てた人たちがなんだなんだって集まってきたきっかけはさっきの風の音。そして行ってみるとそこの弟子たちが、なんでこの人たち私の地方の言葉が話せるのって思うような形で喋っているということを聞いて驚き呆れてしまった。だと書かれているわけです。彼らは驚き怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。まあ見抜かれちゃったんですね。ガリラヤの人っていうのは田舎もんってことですよ。つまり海外旅行なんかしたこともない人、そして語学学校に行って外国語を学ぶような人でもなさそうな人たちがなぜ このエルサレムから遠く離れた私の国の言葉をこんなに流暢に喋っているんだろうかっていうのが彼らの関心事となったわけですね。それなのに私たちメーメーの国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょうっていうふうに彼らは驚き呆れているわけです。さあ、この人たちがどこからやってきたのかっていうことについてこれ以降細かく書かれています。聖書を読むと合計15の地域名が出てきます。さあ、イスラエルから見て東はメソポタミア、それはイランにまで及びますね。北はどうでしょうか。小アジアって書かれてるからトルコですね。西はどうでしょうか。リビアと書かれてるからもう北アフリカですよ。北西はどうでしょうか。ローマと書かれているからイタリアですね。南はどうでしょうか。アラビアと書かれている。すごい遠くから集まってたんですね。イランからトルコからイタリアから北アフリカからアラビアに至るまで本当に広範囲から集まってきた敬虔なユダヤ人たちでありました。この人たちが集まってみると弟子たちが喋ってる、まあ、自分の国言葉で喋ってる、それはさっき分かりましたけど、何を喋ってたのかっていうと11節を見れば、あの人たちが私たちのいろいろな国言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとはと書いてる。つまり弟子たちはいい加減なこと言ったんじゃない。神はなんと素晴らしい方かというね、神の偉大さを褒めたたえるような言葉を弟子たちは習ってもいないのにそこで語っていた。分かんない人が聞くと全然分かんないんだけど、あ、これ俺の言葉だっていう人が聞くと、何々って聞くと神様はなんと素晴らしいでしょうかっていう話をしていたっていうんですね。さあ、この後ペテロは説教します。その時は一つの言葉で説教しますね。おそらくヘブル語でしょうか。で、この人たちはいろんな国々から来てるんだけれども、しかし基本的にユダヤ人ですからヘブル語はわかるわけですね。ヘブル語がわかる人たちなのに、なぜあえてここで神様は弟子たちに彼らの国言葉が話せるようにしたのかっていうとですね、私たちにとって言葉っていうのは本当に大切なものですね。まあ、文化の中の中心となるもの、それは例えば食べ物、やっぱり日本人にとってご飯と味噌汁っていうのはやっぱり美味しいですね。同じように外国語がよくできる人であったとしても、やっぱり日本語で話されると魂が震えると言いましょうか、心に響くと言いましょうか、そういう言葉ですよね。だから頭で理解できるだけでない、心に感動を呼び起こす、それが彼らの国言葉だったわけです。そういう彼らの国言葉で神の御業を聞くように神様はしてくださったということですね。これが海外日本語教会の存在意義につながるんだと思います。海外に住んでる日本人もそこに長く住んでるから、その国の言葉ももう分かってる。じゃあ現地の教会に行って例えば英語のメッセージを聞いてもいいんじゃないか。もちろんいいですね。理解はできるでしょう。しかしやっぱり心に響くのは日本語なんですよ。だから今世界中に日本語教会ができている。シンガポールにも日本語教会がある。その時にただ頭で理解するだけではない、心に響く言葉で神の偉大さが語られる時に人々は感動するわけですね。そのようにして神様は今世界のあちこちから集まってきた人たちの関心を引いて、なんでこんなことが起きてるんだろう、どうしてですかという問いかけをすることによってその答えを聞かせようとしている。もうすべて神様がお膳立てをしてくださった場面だということが見て取れますよね。弟子たちは最初そんな風になると思ってなかった。しかしこの神殿の一角で祈ってたら突然激しい風のような音が聞こえたと思ったら炎が分かれて 舌のような形で自分たちの上に下るのが見えたと思ったら、自分たちは習ったこともない外国語で話し始めて、一体これは何の意味があるんだろうかと思ったら、人々がたくさん集まってきて、ああ俺の言葉喋ってるっていう風になっている、その状況を見た時に、あこれは神様がこの多くの人たちに今一時でイエス・キリストのメッセージを伝えるチャンスを与えてくださったんだなということを理解したのではないでしょうか。ペテロどうしましたかね。どんどん集まってくるんですよ。先ほども言ったように何千、いやもしかしたら万を超えるほどの人々が集まってきたかもしれない。どうしよう、僕まだメッセージの原稿を用意してないし何も語れない、なんて言ってたら、せっかく集まってきた人たちがまた帰っていってしまう。そんな無駄なことはしてはいけない。ペテロは立ち上がりました。そこでペテロは11人と共に立って、嬉しいですね、この前12番目の人として加わったマッテアも一緒にペテロの側に一緒に立って、彼らのサポートによって語ったのはペテロだけども、この12人が一つとなって集まってきた人々に対してメッセージを語った、声を張り上げって書いてある。今日100人ぐらいの会堂でもマイク使いますけども、この時万を超える人たちに対してマイクがないわけですから、それは声を張り上げないと聞こえないでしょう。ここにペテロの大胆さが見えますね。あ、本当にペテロ変えられた。あんなやつ知らないって言った人がですね、今これだけの人たちに対して語っている。大胆になったというだけではない、この後のメッセージ読んでください。理路整然としている、分かりやすく語っている。先週イエス様が私の子羊を飼いなさいとおっしゃった通りですね。子羊とは初心者ですよ。初めて福音を聞くような人たちですよ。でもそういう人たちにも分かるように噛み砕いて教えてあげなさいとイエス様はおっしゃったけども、まさに今日ペテロは噛み砕いて語っている。これはイエス様がお約束された通りに聖霊が下られてペテロにその証しする力を与えてくださったということの証拠ですよね。ペテロは、また弟子たちはこの言葉も思い出したのではないでしょうか。もう一度ヨハネの福音書に戻りますけれども、15章の26、27節、イエス様は聖霊が来られた時にこういうことをしてくださいますよってことをいろいろ語られたんだけども、その中の一つがこれです。26節、私が父の元から使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来る時、その御霊が私について証しするんだと。聖霊が来られたら聖霊は自分のことを証しするんじゃない、イエス様のことを証しするんだだけじゃない、あなた方も証しするのです、初めから私と一緒にいたからです。聖霊は証ししてくださる、だけども弟子たち、あなた方もこの聖霊と一緒に証しするんですよ。なぜならあなた方は私と一緒に初めからいたんですからね。ですからこれからあなた方が行う伝道というのは自分の力だけでやることではない、聖霊と共になす共同作業なんだということをイエス様は事前にここで彼らに語りかけておられた、この言葉を思い出したかもしれませんね。さあ、人々の関心はあの物音は何だったのか、そしてもう一つはなぜこの者たちは知らない言葉を話せるのかっていうことでした。それに対してペテロは理路整然と語ります。すごいな、少し長い説教ですので今日その細かいところまでは見ることができませんけれども、しかしこの集まってきた人たちが一番知りたいと思っていた、なぜ私たちがこういう言葉を話せるのかっていうことに関してのペテロの答え、それはイエス・キリストが天に帰られて約束通り聖霊を送ってくださったからだっていうのが彼の答えです。さあ、今ここに集まった皆さん、皆さんの中にはもともとエルサレムに住んでいる人、また遠い国々から来られた人、そして遠い国々から来られた人も杉越の祭りからずっとエルサレムに滞在している人もいると思います。ですから52日前に起きたあの出来事を知っている人たちほとんどでしょう。何が起きましたか。イエスというお方が カルバリの山の上で十字架にかかって死なれた、その出来事をご存知ですね。でもその方は復活されたんです。そして40日後に天に帰られたんです。そして約束しておられた通り聖霊を注がれたんです。だからさっきのあの風のような音が聞こえ、私たちはこのように習ったこともない言葉で語ることができているんです。32節までいきましょう。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから神の右に挙げられたイエスが道地から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。今あなた方が見聞きしているこの現象っていうのは聖霊が注がれたことによって行われた現象なんです。そして今聖霊が注がれたということは、イエス・キリストは昇天されたということ、昇天されたということは復活したということ。だからこの方は私たちの身代わりに十字架にかかって救いの御業を成し遂げて天に変えられた方なんだっていうことですね。そのことは今起こっている現象を見れば明らかだ。神はこのイエスを私たちを救うために送ってくださった。しかし、なんて言いますか、ペテロは。36節、ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです、とペテロは語ったのであります。びっくりしたでしょうね。あなた方が十字架につけたのです。つけてませんよ。つけたのはローマの兵隊でしょう。あのイエス・キリストの両手両足に太い釘を打ち込んだのはローマの兵隊でしょう。私たちそんなことしてませんっていうふうに思ったかもしれないけども、こう語られた時に彼らの心はものすごく痛んだんですね。もしかすると今来ている人たちの中に、そうだそうだ、こんなやつ十字架につけろって叫んだ人がいたかもしれない。そしてなんでこの人十字架にかかってんの、あ、きっとなんか悪いことしたんでしょうねっていうふうに思った人もいたかもしれない。どちらにしてもこの方が十字架につけられるということを黙認したという私たちは、指導者とともにこの方がメシアであるっていうことを拒絶したことには変わりないんだっていうことを彼らは理解したんですね。人々の反応すごいです。37節見てください。人々はこれを聞いて心を刺されたんです。ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。すごい反応だと思いませんか。あなた方が十字架につけたのですって言っても、つけてないしとかね、全然関係ないしとかね、言っても良さそうじゃないですか。でも彼らはものすごく心刺されたんです。ああ本当その通りだ、神がせっかくメシアとして送ってくださった方を私たちは拒絶してしまった、なんと恐ろしい罪を犯してしまったんだろうというふうに彼らは罪を深く認識したんですね。実はこれもまた聖霊の働きであります。なぜならばイエス・キリストはヨハネの16章の8節で事前にこのようにもおっしゃってますね。その方が来ると、その方とは聖霊なる神様が来られたら、罪について義について裁きについて世にその誤りを認めさせます。罪について誤りを認めさせる。俺罪なんかないよとかね、そんな悪いことしてないしとか、キリストに釘打ってないから俺キリストを十字架につけたわけじゃないよとか、そんな風に思っていた者たちが、ああ私の罪はとんでもないものでしたということを自覚するようになるのもまた聖霊の働きであるとイエス様は教えてくださった。これを認罪と呼びますね。認める罪、罪を認める認罪、聖霊の働きの中の非常に重要なものの一つは認罪であり、なぜこれが重要な働きなんですか。なぜならば私たちは自分の罪を認めないと、 私は救われなければならない存在だっていうことがわからないからです。結構いい人間だと思って生きてイエス・キリストを信じることなく終わってしまう。そうならないためには忍耐が必要なんですね。つまり私たちは罪の許しという福音、グッドニュースを理解するためにはまずバッドニュースを理解しなければならないっていうことです。バッドニュースとは何ですか？それはあなたが罪人だということです。そのままじゃやばいってことです。そのまま行くと神の大いなる裁きを受けるということです。恐ろしい裁きが待っている。そのことにまず気づかなければ私たちはグッドニュースの必要性がわからないっていうことですね。あなたはご自分の罪の自覚がありますか？忍耐がありますか？もしあるとするならば感謝してください。それは聖霊なる神様があなたに働きかけておられる証拠なんですね。私は17歳でイエス・キリストを信じたんですけども、その後高校3年生の時に聖書研究会に参加して、ある時聖霊の内住について学びました。びっくりしましたね。イエス様を信じている人の内側に聖霊なる神様は住んでるんですよって言われて、え？ってことは僕の中にも住んでるんですか？いつ入ったんですか？今入ったっていう感覚全然なかったんですけどって思ったんですね。まず学びました。そして自分の中に聖霊が住んでおられるんだということを教えられた。最初はにわかには信じられなかったんですけれども、しかしその後ある時罪を犯した時に、私は本当に聖霊が住んでおられるんだっていうことを実感しました。なぜかっていうと、ものすごく悲しかったんです。前にもそんなことしたことありました。イエス・キリストを信じる前にも、その時にはこんなに悲しくはなかったんですね。しかし今回はものすごく悲しくて仕方がない。どうしてこんなに悲しいんだろうかと思った時に目に留まった御言葉が、エペソ人への手紙の4章30節、神の聖霊を悲しませてはいけませんという言葉でした。ああ、この方は人格を持っておられる。知性もあれば感情もあれば意志もある。だから喜ぶこともされるけれども悲しむということがあるんだ。私が神の御心にかなうことを行えばこの方が喜んでおられるので、私も一緒になって嬉しいし、私が罪を犯すならば私のうちにおられる聖霊なる神様が悲しんでおられるから、その方の悲しみが私にまで伝わってきて、私もこんなに悲しくて仕方がないんだっていうことが分かった時に、ということはこんな私の内側にも聖霊が住んでおられるんだっていうことを実感した初めての経験でありました。皆さんの中でもしイエス・キリストを信じたら悲しみなんかなくなると思って信じたのに、逆にイエス様を信じた後に罪の悲しみが増えたとおっしゃる方がいるとするならば、それは正常であります。今までは平安の中で罪を犯してたんですが、もう私たちは平安の中で罪を犯すことはできなくなりましたね。もし皆さんがクリスチャンになって葛藤が増えたとするならば、それはあなたの中に聖霊が住んでおられる印ということができるのではないでしょうか。むしろ逆に罪を犯しても全然悲しくないとするならば、それは憂いべきことではないでしょうか。さらにペテロは38節でこのように語ります。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。まずこの言葉からいきたいと思います。私たちはどうしたらいいんですかって言ってきた人たちに対して、ペテロはまず悔い改めなさい。悔い改めるとは何か、それはイエスに対する認識を変えるっていうことです。前は なんか悪いことしたから十字架にかかったんじゃないのぐらいに思ってたのが、私の罪の身代わりとなって十字架にかかってくださったお方なんだっていうふうに認識を変えるということです。そしてこの方のなさった救いの御業は、父なる神から認められたがゆえにこの方は復活されたんだということですね。つまり悔い改めるっていうことは、イエス・キリストを正しく信じるっていうことと同義語と考えてよろしいと思います。正しく信じるとはどういうことでしょうか。もう一回確認しますね。イエス・キリストはあなたの罪を背負ってあの十字架の上で死なれた。確かに墓に葬られたけれども、3日目に復活されて今も生きておられるお方であると信じてますか。信じてるならば、あなたの罪は許されて救われてます。しかしここに引っかかる言葉が出てくる。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいと書かれているので、え、悔い改める、つまりイエス・キリストを信じるだけではなくって、バプテスマを受けないと救われないのっていうふうに読めちゃう訳ですね。これはギリシャ語の言語で、罪を許していただくためにのところがエイスっていうギリシャ語なんですが、これはためにと訳すこともできれば、許していただいたのだからと訳すこともできる前置詞なんです。そして聖書は一貫して私たちは信仰によって救われると書かれていて、洗礼によって救われるとは書かれてないのだから、たった一つのこの御言葉によって救いの原則を塗り替えてしまってはいけない。私たちはイエス・キリストを正しく信じるだけで救われます。その結果、罪を許していただいたのだからバプテスマを受けなさいと勧められているわけですね。結婚するために披露宴をするんじゃない。結婚したから披露宴をして、私たちは夫婦なんですっていうことを多くの人に知らしめるわけですね。ある男女が牧師のところに来て、先生、二人だけの結婚式をしたいと。牧師は式辞をしました。終わりました、おめでとうございます、今日からあなた方は夫婦ですよっていうふうに申し上げた。その時に彼らは牧師に言ったんですね。先生、私たちが結婚したことは誰にも言わないでください。どうしてですか。この人と結婚したって知られると恥ずかしいですから。じゃあなんで結婚したんですかっていう話ですね。結婚式によって夫婦になります。でもそれを嬉しいことだから多くの人に知らしめる、これが披露宴ですね。私たちはイエス・キリストを信じるだけで救われます。その信仰を隠し持っておくのではなくて公に表す、それがバプテスマであるということですね。さらにペテロはこう言います。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。この曲がった時代って何ですか。イエス・キリストを拒絶した時代ですよ。あの時イスラエルの指導者たちはこんなのメシアじゃないって言って十字架につけたんです。ですからこの時は今紀元30年、40年後の紀元70年にエルサレムは滅びます。神殿は崩壊します。しかしその時にあなた方も一緒に滅んではいけない。このエルサレムは崩壊するけれども個人的な救いは残っている。だからこの曲がった時代から救われなさいとペテロは語ったんです。それにどれだけの人が応答したか、41節。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた、ハレルヤ。イエス・キリストを信じた人たち、罪許された人たち、ペテロたちの勧めに応じてバプテスマを受けた。それが3000人であった。その日3000人ほどが弟子に加えられた。かくして世界で最初の教会がイスラエルのエルサレムに誕生した。だからペンテコステの日曜日というのは聖霊が降臨した日とも言えるし、教会の誕生日 普遍的教会の誕生日とも言うことができるわけですね。そしてこの3000人がクリスチャンになったわけですけれども、その中の何人がこのままエルサレムに残る人か、そしてそのうちの何人がまた先ほど申し上げたそれぞれの国々に帰っていくのか、私たちははっきりは分かりませんが、多くの人々が帰っていったんです。帰っていって黙ってたと思います？黙ってるわけないですよね。私たち今回エルサレムに行ってすごいメッセージ聞いたんだ。このイエス・キリストを信じるだけで救われるんだっていうことを帰っていった国々で彼らは証しした結果、まだ使徒たちが派遣されていく前の段階でもうすでに各地に教会ができたというのです。だからこの時から30年後にパウロがローマについに到着した時には、もうすでにそこには教会があった。誰が建てたんですか？無名の信徒たちが証ししたことによって教会ができていたんですね。私たちの心からの願いは、シンガポールでイエス・キリストを信じた方々、特に日本人がここでの滞在を終えて日本にまた他の場所に散らされていく、その時に散らされた場所でイエス・キリストを伝える人になってほしいということです。その時に聖霊なる神様はその証を助けてくださる。さあ、今日の箇所を通して約束の聖霊が来られたことによってどんなことが起きたのかっていうことについて、最後5ポイントまとめて終わりたいと思います。第一に、キリストの弟子たちは神の救いの計画の全貌を理解した。こういうことだったかということをですね、聖霊が来られたことによって理解した。第二に、ペテロは大胆に分かりやすく語ることができた。これも聖霊の働きであります。第三に、聞いている人たちの心に忍耐が与えられた。心刺され、私たちはどうしたらいいんですかとペテロに聞いたわけですね。第四に、その人たちはイエスを救い主として受け入れ、洗礼を受ける決心が与えられた。これもまた聖霊の働きであります。そして第五に、それぞれが故郷に帰ってキリストを証しした。聖霊があなた方の上に下るときに、あなた方は力を受けて、ユダヤ、サマリア、地の果てまで私の証人となるとおっしゃったイエス様のあの約束は、この人々によっても成就していったわけですね。すべてが聖霊の働きであります。そしてその延長線上に2000年後の私たちがいるということです。この同じ聖霊なる神様がイエス様を信じているあなたの中にも住んでおられるんだということを、たとえ今日感じなかったとしても認めてください。聖書がそう語ってるんですから、神の約束がそう言ってるんですから、信じてください。そうすれば確かに私の内側にこの方がおられた、さもなければ私はこうはなっていなかったっていうことに気がつく時が来ると思います。この助け主、聖霊なる神様と共に、今週もまた新しい1ヶ月、6月もまた私たちの素晴らしいイエス・キリストの救いの御業を証ししていこうではありませんか。お祈りをいたします。天のお父様、今年もまたペンテコステの日曜日を迎えることができまして感謝いたします。イエス様が約束された通り、聖霊なる神様が下って来られた。そして弟子たちを満たし、彼らが他国の言葉を話すことによってたくさんの人々の関心をそこに集めてくださり、ペテロのメッセージに耳を傾ける土壌を整えてくださいました。そしてこの聖霊なる神様がペテロに大胆さと分かりやすく語る賜物を与えてくださり、聞いていた人々にも忍耐が与えられ、イエスを信じる、またバプテスマを受ける決心まで与えてくださった。さらには今回聞いた人々がそれぞれの故郷に帰って、そこでまたキリストを証しする、その力を与えてくださったのも聖霊なる神様でしたから感謝いたします。同じ聖霊が今イエス様を信じる私たちの内側にも住んでおられる、このことを認めて感謝します。どうか今週も一週間、 聖霊とともに私たちはキリストを分かりやすく正しく証ししていくことができるように必要な力と知恵をお与えくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アメン。